5. 基本構想。6. 政策別の主要施策。6件あります。自然と都市が調和した人に優しい町。みんなで緑を育んでいくため、子ども環境ワークショップや森林教育の環境啓発事業を行います。温室効果ガス排出量の削減を図るため、電気自動車などの次世代自動車の普及促進に向けた補助金交付を継続して実施します。現在、大半の住宅が新築時に雨水浸透マスを設置しています。築年数がある住宅についてもさらなる普及を図るため、助成制度の広報活動を推進します。循環型社会の形成への取り組みとして、野川クリーンセンターが完成し、主に燃やさないゴミ、粗大ゴミなどを積み替えた後、民間施設に搬出しています。今後も運営協議会のご意見を伺いながら、円滑な運営に努めてまいります。野川クリーンセンターでは、再生可能な家具類に補修等を施した上で、市民へ無償譲渡するリユース事業、ゆずるわの試行実施を開始しています。令和5年度は運用内容を検証し、ゆずるわの本格実施に向けて事業構築を進めます。資源物処理施設の建築工事に着手し、地域の皆様のご理解とご協力のもと、令和6年度中の本格稼働を目指してまいります。続いて、都市基盤の整備についてです。武蔵小金井駅北口駅前は、再開発準備組合において事業計画の素案の検討が進められています。令和5年度は市街地再開発事業等の都市計画の手続きに向け、関係機関等との協議を進めていく予定です。地元権利者らと一緒にスピード感を持って推進していけるよう、調整等を適切に進めます。東小金井駅北口は、都市計画道路の整備や、駅前にある宅地の造成が進み、街の形が見えてきたところです。今後も土地区画整理事業を着実に推進します。誰もが安心して暮らせる、人に優しい街づくりに関し、居住支援に係る不動産関係団体等とのさらなる連携体制として、居住支援相談窓口を拡充し、住宅確保、要配慮者に対する相談支援を充実させます。また、武蔵小金井駅北口商店街の武蔵小通り、及び新庁舎予定地に接する緑中央通りの無電柱化を推進します。コミュニティバス、ココバスについては、令和5年度から2路線のルート、および運賃体系を変更し、再編後の運行を開始します。誰もが円滑に移動でき、持続可能な公共交通の構築を目指すための地域公共交通計画を策定します。安心して過ごせる暮らしやすい町。本市では、災害に強い小金井市の実現を図るため、消防団の充実強化、および共助の主軸となる自主防災組織のさらなる防災力向上が求められます。消防団に対する充実強化策として、出動報酬の1日相当額の新設、準中型自動車免許取得費用の助成、MCM 戦機の更新等を行います。消防団員の皆様のお力を借りながら、安心して暮らせる街の実現に取り組んでいきます。自主防災組織においては、新規組織の結成や既存組織の充実を推進し、補助金をはじめ、資機材の貸与や防災倉庫の設置補助を行うとともに、防災に関する講習会など、情報提供を随時行っていきます。また、災害時に避難所となる小中学校に1校につき10基のマンホールトイレの設置を目指します。令和5年度は小中学校2校の設置工事を行い、災害時における環境整備を図ります。 総合防災訓練や水防訓練等の各種訓練の実施、災害対策に関する広報・啓発活動などを通じて、市民の方々の防災意識の向上、防災行動力の向上を図ります。本市の特徴となる数多くの魅力を積極的に発信するとともに、商工会、観光町おこし協会、農業振興連合会などの関係団体と連携し、多様な主体が生み出す機会づくりへの支援を通して、本市の魅力に触れられる体験型、参加型イベントの実施など、多くの人が楽しむ街の実現を目指します。心豊かに、のびのびと子どもが育つ街。子ども施策の策定に対し、子ども等の意見を反映させる措置が求められているため、次期のびゆく子どもプラン小金井の改定に合わせ、検討を行います。子どもの権利を広く認知してもらうため、子どもオンブズパーソン相談室の周知とともに、普及啓発を推進します。また、地域、住民に根ざした創造的な子ども施策に取り組もうとする自治体の相互の施策交流等を目的とした地方自治と子ども施策、全国自治体シンポジウム2023を本市にて開催します。自治体はすべての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関、子ども家庭センターの設置に努めることとされています。国、東京都の動向や他自治体の対応状況について情報収集しながら検討を進めます。子育て環境の充実を図るため、妊娠中から子育て家庭に寄り添い、面談や継続的な情報発信を行って、必要な支援につなぐ伴走型相談支援を実施しています。伴走型相談支援の拡充とともに、出産・育児関連用品の購入費助成を図る経済的な支援を継続して実施します。また、令和5年4月から、高校生等の医療費助成を開始し、同年10月からは中学生及び高校生等の医療費助成にかかる所得制限を廃止します。令和5年度は小学校で11教室、中学校で4教室の学級を増設する見込みです。小中学校における施設の老朽化対策、および学級数の増加への対応を適切に行うため、第一小学校における校舎建て替えの基本設計および実施設計、緑小学校における校舎増築の実施設計に着手するほか、東小学校においては校舎の増設を実施します。増加教室に GHP 方式のエアコン機器を設置していきます。合わせてトイレの洋式化を進めます。学童保育所の運営・整備にあたっては、全入維持を堅持しつつ、令和5年度に民間事業者を公募し、利用者が増加傾向にある小学校区を中心に、学童保育所の大規模化への対応を図ります。放課後子ども教室は、保護者や地域の方々等が中心となり、コーディネーター、学習アドバイザー、放課後子どもサポーターが事業の担い手となって参加しています。今後、コーディネーターおよびスタッフの拡充を図ります。生きる力や創造的な課題発見につながる力を育む教育を目指し、小金井市気候非常事態宣言を踏まえた環境学習や体験学習の面で新たな取り組みを始めます。令和5年度は、浅川清流環境組合の可燃ごみ処理施設へのバス見学事業、地球温暖化防止に向けた子どもたちの具体的行動、ハチドリプロジェクトのキャラクターのデザイン作成、および小学校6年生の林間学校中に森林体験事業として行う生態系学習や間伐体験等を展開します。一人一人が自分らしく生きることができる街。 文化芸術などの様々な学びの機会の充実のため、小金井宮地楽器ホールおよびハケの森美術館の活用により、市民が日常的に芸術文化を楽しみ体験することができる街を目指します。人権、平和、男女共同参画の尊重について、世代継承と啓発を継続して行います。また、東京都のパートナーシップ宣誓制度開始に伴い、申請者の利便性の充実を図るため、受理証明書の活用に関して東京都と連携協定を締結しました。今後も活用可能事業が拡大できるよう検討を進めていきます。本市ではコミュニティスクールと地域学校共同活動を一緒に進めていく小金井型コミュニティスクールを推進しています。令和5年度に市内全小中学校で活動が開始される予定です。本事業では地域と学校、行政との連携及び活動を支えるコーディネーターやボランティア等の協力が重要です。各学校の特色、地域性を生かしながら事業を進めます。また、中学校部活動の地域移行を見据えて、地域の方等による部活動指導員の拡充を進めます。小金井桜が令和6年に名称指定100周年を迎えるにあたり、令和6年度に節目の年を彩る記念事業、名称小金井桜名称指定100周年記念事業を計画しています。記念事業については多くの市民の方にご参加いただく実行委員会において検討を行っていく予定です。令和5年度から東京2020大会のコースを利用した東京都主催の自転車ロードレースの実施に協力・連携するほか、現在策定中の第二次スポーツ推進計画に基づき推進していきます。誰もが生き生きと暮らすことのできる町、地域住民の相談を包括的に受け止める場の整備が求められることから、包括化推進員を段階的に増員し、令和6年度までに計4人を配置する予定です。令和5年度は保健福祉総合計画策定にあたり、学識経験者、福祉関係者及び公募市民の方とともに計画づくりを行います。自殺対策計画についても市民意向調査を実施し、市民の心の健康を守り、自殺対策を総合的に推進する第二次計画を策定します。多制度で女性の対象とならない加齢に伴う中等度難聴者に対して補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。オンラインを活用した新たな介護予防教室の開催等、多様な機会を提供することにより、高齢者自らが選び介護予防・フレイル予防に取り組めるよう支援します。令和5年8月に市内4カ所目となる特別養護老人ホームが開設されます。認知症高齢者グループホーム、地域交流スペース、子育て支援に資する機能を併設した形で開設が予定されています。地域に根ざした高齢福祉の拠点として活躍に期待しております。地域の保健・医療体制の充実においては、高齢者の口腔機能を維持し、介護予防を目的とした高齢者歯科検診について対象者を拡大し、75歳、80歳に加えて70歳も対象とします。令和4年度から医療的ケア児支援連携推進協議会を設置しています。人工呼吸器を装着している児童等、その他の日常生活を営むために、医療を要する状態にある児童等とその家族が適切な支援を受けることにより、地域において安心して生活できる体制を整備しています。令和5年度からは、さらなる充実を目指し、医療的ケア児支援コーディネーターを配置します。 開かれた姿勢で誰もが信頼し合える町。令和5年度は行政側から見た地域・行政課題の解決を図る行政提案型・テーマ設定型・共同事業提案制度を創設します。また、第3次人材育成基本方針に基づく人材育成とコンプライアンス意識の浸透を継続して進め、市民の方々から信頼される組織づくりに努めます。市政に関する様々な情報について、LINE の導入によるプッシュ型の発信や、全戸配布される紙報を読みやすく、読みたくなるような紙面となるよう検討を行うなど、各種情報発信手段の特徴を最大限に生かした、効果的、効率的な情報発信に努めます。スマート自治体への転換と多様な主体による市民福祉の増進の実現のため、自治体 DX の推進、公民連携、アウトソーシングの推進、公共施設マネジメントの推進を重点取り組みとした行財政改革2025を推進していきます。全庁を挙げ、重点取り組みを強力に推進するとともに、行政評価を活用し、職員自ら改善、改革に取り組む風土を醸成していきます。加えて、誰にも分かりやすい持続可能な行財政運営を目指し、財政規律等を定めた仮称、小金井市財政規律ガイドラインを策定します。公共施設マネジメントについては、公共施設等総合管理計画を取りまとめ、中長期的な視点に立った公共施設等の在り方に係る方針を示しています。令和5年度は、この方針に基づき、公共施設や資産の最適化を目指すとともに、新庁舎、仮称、新福祉会館建設に合わせ、跡地等の効果的な活用に向けた検討を進めます。また、スマート自治体への転換、多様な主体による市民の福祉の増進の実現に向けて、デジタル技術を活用しながら、業務の効率化を進めます。限られた経営資源の最適化により、企画立案業務や市民対応に一層注力するなど、行政サービスの質の維持・向上を目指します。